ゆきのちょっとためになる話。この番組はパラレルワーカーの私ゆきが今気になるその道のプロと呼ばれるゲストをお迎えしながらいろいろなお話を聞いていく番組です。今日はソーシャルプロデューサーズ代表の笠井茂樹さんにお話をお伺いしたいと思います。今日はありがとうございます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
簡単にちょっと自己紹介いただいてもよろしいですか？
はい、NPO 法人のソーシャルプロデューサーズ代表をやっております。改めて笠井茂樹と申します。アクティブラーニングの授業をこう哲学だったりとか歴史だったりとかまた科学だったりとか、まあ、本当にいろんな分野をこう横断しながら、教えているようなことをさせていただいてます。
あ、そんなにいろいろやってるんですね。ちょっと知りませんでした。なるほど。
最近は、まあ、アート思考とかデザイン思考とかもやってますね。
ああ、なるほど。それはそういう方から来てるんですね。すみませんでした。あの、笠井さんとは勉強会でお会いしてたんですけど、うん、アクティブラーニング以外で今言ったような取り組みっていうのは細かく言うとどんな感じに取り組まれてるんですか？
まあ、基本はアクティブラーニング系で、本当にこうリベラルアーツって言われるような、まあ、こう教養全般をこう人が面白く楽しく学べるようなことをやってるんですけども、あとはハーバード大学の、リーダーシップ論を教えているマーシャル・ガンツ博士っていう方がコミュニティ・オーガナイジングっていうメソッドを教えていて、それをこう僕も学んで日本で、広めて教えてるっていう感じですね。
すごい、なんか難しそうな感じがしてきました。私自身はなんかアクティブラーニングについては本で読んでちょっと、まあ、ネットでも見たりとかしてたぐらいで、実際に触れてみたっていうのは、あの、笠井さんとお会いした勉強会が初めてだったんですけど、ちょっと世の中の人もそんな感じの人とか何それとかっていう人って結構多いかと思うんで、ちょっとアクティブラーニングについて簡単に教えてもらってもいいですか？どんなもんなんですかね？
まあ、その、もともとはその文科省が今推進していて、まあ本質的な学びを主体的に対話をしながら学んでいきましょうみたいなことをこう推進しているんですけども、僕の認識としては、基本そうなんですけど、まあ既存の学校教育って、どうしてもその正解主義で答えがあって、でそれに合わせると、まあ、テストに点数良くなるとか、まあ、先生からも評価されるっていう、まあ、基本的に記憶型なんですよね。で、答えがあることを記憶していく、で、まあ、そうなっていくと、もちろんその記憶力も良くなるし、まあ、いろんなことは覚えられるんだけど、まあ、果たして本人がそれをこう本当に望んで覚えてるかどうか全く別の話で、でもっとじゃあ効率的にとか、またもっとその人学んでいる学習者が意欲的に学べる方法はないのかっていうところがやはり解いて、でそこで、まあ、既存の教育をパッシブラーニング、その受動的な学びというふうにした場合、もっと人が意欲的に学ぶ方法をアクティブラーニング、まあ、自分から意欲的に学ぶっていうところが、まあ、その対応としてこうあって、でじゃあアクティブラーニングっていうところはどうしたらできるのかと、まあ、一人一人が意欲的に学ぶということが一体学校教育においたりとか、また大人一人一人においてもどういうことなのかということを、まあ、突き詰めて、これまでいろいろこう学校とか大学とか、まあ、社会人に対して、いろいろやりながら研究してきて、それを講義に落とし込んだりとか授業に落とし込んだりとかしてきましたね。
アクティブラーニングってじゃあ国もちょっと進めてるような感じってことですか？
まあそうですね、基本的にはまあ文科省がまあ大々的に、まあちょっとというよりかはちゃんとこう大々的に推しているっていうこと。
ああ、知らなかったです。あ、そうなんだ。なんか確かにアクティブって私その文字面で見てたんであれなんですけどアクティブっていうぐらいだから能動的っていう意味なんですね。受動的じゃない、なるほど。ちょっと面白いですね。笠井さんはこのもともとアクティブラーニングとかどこかで習ってたんですか、それともなんかコーチングの手法とかで出会って取り入れるようになった感じなんですか？
まあ勉強が大好きだったので、いろんな場所にこう学びに行く中で、師匠に出 出会いまして、その方がまあ大学でその教授されていまして、ちょっと、うん、あのその方にですね、あの、まあ、たまたま本当に運が良くてご縁で気に入っていただいて、助手をすることになりまして、その方がまあ基本的に教育をこれまでたくさん推し進めてきた方 で、その方はもう本当に昔からあの20年前ぐらいの雑誌とかにその取材を受けてたりするんですけど、その中でもうアクティブラーニングって言葉を言ってて、
かなり前から、
そうそうそう、すごく前から研究や実践されてる方で、まあ、その方に本当に運よくあの助手みたいな形で、携わることができて、でその人と一緒に、まあ、4年間大学生に向けて、アクティブラーニングをこう一緒にこう実践研究をするような機会をいただいたっていうのがきっかけでしたね。
おーすごい、なんかでもいいですね、そういうご縁でつながるっていうのもアクティブラーニングならではな感じがちょっとしますね。アクティブラーニングって近年なんかこうすごく注目されてきている感覚が私の中ではあるんですけれども、やはり実際に笠井さんもそういうふうにちょっと扱ったりしていって感じていますか？
そうですね、注目はされてきているのは間違いないですね。例えば、まあ、英語入試っていう大学入試の方法がありますけど、まあ、そういう場合はやはりそのどういうふうなことを勉強してきたかっていうことも大事ですけど、どういう活動をしてきたか、まあ、どういうふうにこう生きてきたかみたいなことの方が結構重要視されたりしますので、まあ、そういう場合はやはりちょっとアクティブラーニング的に自分から能動的に何かこう学んだりアクションしたりするっていう、また社会貢献をするっていうようなことがあのすごくこう評価軸として見られてくるので、なのでやっぱりその大学入試自体もやっぱりそういうこう能動的な人を評価するようなシステムになってきて、まあ、そういう方向に、まあ、向かってるっていうのはすごく注目されてるというふうに思いますね。
なるほど。教育の現場だけじゃなくて、その自分の生きるのにもちょっと必要ってことですよね。自分から動いてっていう話で今で聞くと、試験でも伝える
ですね。基本的にはその大学までの日本教育ってあのすごくこう個人をあの評価するシステムで、で卒業して会社に入るといきなりこう仲間っていうかこうグループで成果を出せっていう状況にこういきなり転換されるんですけど、なのであんまり学校教育でやってきてないことをいきなり仕事で試されるっていう意味では、やはり教育の中でアクティブラーニングっていうことをやっておいた方がいいし、まあ大人になってからだったらやはりそういうこう自分から能動的にまあ動くまた学ぶっていうことが、やはりその仕事においてもまあ成果につながる、またはこう評価につながるっていうことはまああの間違いないかなというふうに思いますね。
なるほど。確かにその海外だと結構こう議論をする授業みたいなのがあるって聞くんですけど、日本ではないですもんね。
そうですね、なかなか、まあ、最近は、ね、ちょっとずつできてきたかもしれないですけど、それでもまだまだすごく少ないっていうのが現状だと思いますね。
なるほど。今までアクティブラーニングを利用した、まあ、実践の教育とかセミナーの場とかでなんか行われたことって、私が、まあ、参加した勉強会みたいなの以外でもあったりするんですか？
まあ、基本的にその年間、まあ、そのコロナ前でいうとうん、で100回以上年間でこう講義を人前でするんですけど、その学生または社会人に対して、でそれにおいての、授業もしくは講義に関しては全てアクティブラーニングのエッセンスを入れて、いかにこの伝えようとしている学びが相手にとってワクワクするものかだし、授業が終わった後、講義が終わった後に自分からそれを研究したりとか学び取ろうとするかっていうような設計を常に心がけてやってますね。
なるほど。そうするとアクティブラーニングだけを学ぼうとするんじゃなくて、それを取り入れてやっていくってことなんですかね？
そうそうそうそう、まさにそういうことで、アクティブラーニング単体を学ぶってことはそんなに機会としてはなくて、
そうなん
だ。そのエッセンスをちゃんとこう入れていくっていうことが大事かなと思いますね。
面白いですね。アクティブラーニングって教育の場以外の普段の生活とかでも何か使えたりとかするもんなんですか？
まあ、基本的には何でも使えたりするんですけど、例えば、まあ、対、まあ、子供がいらっしゃる方とか、まあ、部下がいらっしゃる方、 に関してはやっぱりこう何か学びを提供する側だと思うので、そういう人は基本的に全員使えて、まあ、どうやったらその人がもっとアクティブに自分から動くだろうか学ぶだろうかっていうところが基本軸 でそのためのこう方法論というか、まあ、テクニックみたいなところをこう少しずつ混ぜながら相手がこうどんどん能動的になっていくっていうことですね。まあ、そういう人たちはまあアクティブに使えるチャンスがゴロゴロ転がってるって感じですね。
コミュニケーションとしても使える感じですもんね。確かにね、アクティブラーニング、
アクティブラーニングはもうコミュニケーションのほとんどだと思います。例えばフィードバックの方法、その相手が言ったことに対して、こっちがどういうふうに反応するかよって全然こう相手の能動性が変わるし、またこっちがどういうふうに伝えるかに、やっぱそういうことによってあの相手が能動性が変わる。
ちょっとアクティブラーニング、あの普段の生活にどう取り入れていけるのかとか、ちょっと子供に、うん、私もちょっと2歳の子供イヤイヤ期で本当聞かないのでその辺も子育てとかにもどう使えていくのかっていうのをちょっと掘り下げて聞いてみたいですね。
はい、
次回以降ちょっとどういったものに実際使っていけるのかなどを聞きながら、普段の生活で取り入れるヒントをちょっと一緒に探していきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。